お祈りします。恵み豊かな私たちの天の父なる神様、子供たちの素晴らしい歌声を礼拝で共に拝聞き、私たちの神様を崇めることができて感謝します。どうかお一人一人のこの一週間がいつ何時も天を見上げ、涙を拭いて神様を賛美する歌声が尽きることのない一週間となりますように、子供からお年を召したお一人一人に至るまで神様が豊かな日々をお与えください。天のお父様、今朝方体調を崩された綾子姉妹が再び元気になりますようによろしくお願いします。岩尾姉妹もがんの治療が功を奏して、私たちの祈りが引き上げてられていますことも合わせて感謝いたします。エリムの建設も待ち望んでいますので、良い業者をお与えください。今日ここに集まったお一人一人の疲れをすっかり癒してくださって、心にいろんな課題がある方にはあなたが道をお示しください。力を必要としている人には、私があなたと一緒だから何も恐れずに進みなさいと、神様ご自身が一人一人の内側に御声をかけ、豊かにあなたが共におられることをよくわかるように表してください。体調すぐれない方はどうぞお癒しくださり、痛みを和らげてくださるようにお願いします。すべての困難が祝福の始まりとなりますようにお願いします。どんな時も天を仰ぎ、あなたを見つめ、祈りを絶やすことなく、聖書の御言葉によって信仰によって一歩でも半歩でも前進できるように、すべての人を祝福してください。この町を祝福してください。全国各地に散っている方、入院中施設にいる方、インターネットで礼拝している方に神様が等しく望んでくださることをお願いし、このお祈りを皆さんの願いに合わせてイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。おはようございますじゃなく、お久しぶりですってうっかり言いかけたんですが、今回はお休みを少し長く2週間プラスいただきまして、何人かの方がどうでしたか、元気でしたかとおっしゃるので、私も最近記憶があやふやで、いつだかの礼拝でもしかしたらちょうど1周年なので、何から私が1年前に足を骨折して、クロアチアっていう国で1ヶ月入院し、成田空港の近くで2ヶ月約入院し、あれからちょうど1ヶ月なんです。でリベンジにちょうど1年経ったら行こうかなと思ってるって言ったんですかね、私記憶ないんですが、言ったんじゃないのって家族に言われて、そしてうすうす何人かの方がで、どうでしたって聞かれるもんだから、ここで懺悔をしたり告白するわけじゃないんですけども、行ってまいりました。事前に言うとですね、そんなとこ行くなって、また転んだらどうすんだって、また入院したらどうすんだって言われそうだから、言わなかったんですけれども、しかしそこに行くことが私の一つの原動力だった。絶対行く、1年経ったらと。そしてお医者さんは、1年経ったらあなたは今全然動けないけど必ず普通に歩いてるって、ブルーノ・ルカスッチーというお医者さん、小1時間時間取ってくれて、30何時間も手術した後ですね、よくあんな時間取ってくれたなと思うんですが、旅行に行ってまいりましたので、今懺悔して告白をいたしましたと言って、正志先生も栗田先生も旅行に行くたんびどこに行ってきたかを報告する義務はありませんので、私だけで勘弁していただきたいんですが、一緒に行った家内無理やり連れて行って、とにかく気をつけて気をつけてって、後ろ向くなって、とにかく転ばないことが旅行の目的みたいになったんですけれども、今日のテーマは気をつけなさいっていうテーマなんですね。皆さん、だいたい寒い日、暑い日、あるいは風呂に入る日、夏は海プールに入る日、気をつけて入りますよ。心臓麻痺にならないように。 雪の日、雨の日、嵐の日、滑らないように、転ばないように、崖っぷち気をつけて歩みますよ。しかし、今日はそういう自然の中で気をつけるというよりも、これは人間に気をつけなさいということなんです。本当はあんまり見たくない聖書の箇所なんですが、しょうがない聖書に載ってるから、聖書はおとぎ話じゃないし、綺麗な童話物語じゃないので、人間の裏も表も全部書いてるから、バイブルなんですね。いや、信じられないことが書いてありますよ。私たちも時々引っ越す人がいますが、引っ越したら必ず挨拶行くでしょ。だいぶ時間が経ったから覚えてる方いるかどうか、ヤコブというかなり癖のある人が、さんざっぱら苦労して騙したり騙されたりして、双子の兄弟のお兄さんと一触即発ならないで、神様が上手に行事に入ってくださって、そうして、まあだからといって一緒に住むんじゃなくて人間関係は距離が大事だってあの時お話しましたが、ヤコブはよく考えて、シェケムっていうところに川、まあ、川っていうのはあのヨルダン川なんですが、それ現在のヨルダンという国からイスラエルの方に入ってシェケムっていう場所に行ったら、同じ名前の族長がいて、その名はシェケムっていう人だった。で、私たちも引っ越してきましたかってタオル持っていく人いますけれども、ありえないことが起こったんですよ。そこでいきなり女性を襲い、そうして襲った後で結婚してくださいとはどの面下げて言うもんだって、何なんだこの町の道徳感はって、親もそういうことをした人の道外れた息子を責める風もなくですよ。いけしゃーしゃーと。しかし話はそこで終わらないんですよ。今でも十分週刊誌に載るような大事件だと、いつでも起こるんですよ。それに怒り心頭の聖書の民族であるヤコブの子供たち、特にディナという娘が凌辱されたんですけども、この恥ずかしめに、目には目、歯には歯って、あれ誤解してる人いますが、聖書の言葉でしょって、目やられたら目やっていいんだっていう意味じゃなくて、人間は復讐心があるから満足しないんですよ。ギャフンと言わせないと納得しない自分の心の癖物がある。これが癖物です。これが罪です。なのでそこに聖書の言葉ストップをかけて、目やられたら目と口やっていいという話はないぞって、一つ殴られたら殴って蹴っていいっていう話はないぞって、それは恐るべき殺戮の泥沼になっていくから、目やられたら目だけにとどめなさいっていう最初の教えだった。それがだんだんイエス・キリストのところに行って、右の頬を打たれたら左出しなさいっていうふうに、これが本当の神様のお心。まずはブレーキかけて、今度はその上を行く、高めを行く、新約聖書の慈しみと許しと愛の世界の教えにやがて到達するんですが、これはヤコブの時代ですから、もう特にディナと同じ母を持つ、まあ、シメオンというお兄さんとレビというお兄さんは、これは殺人ですよ皆さん。しかも暴力団顔負けのこんな汚い殺戮して、親を失った子供をね、捕虜として連れていくかって、ここまでやるかって、何も書かなくてもよかったんですよ聖書に。でも事実あったから書いたんです。事実あったことを書いたということは、これは反面教師です。これほどのことがなくてもですよ。私ニュース聞いてないから、昨日新幹線で何があったか知らないんですが、なんだか斧を持って、なんか東京の割と近くのところで大変な惨劇が起こったとかなんとかって、私もよく乗るので気をつけなきゃいけないですよ。変な人乗ってないかなって、バスに乗ったら隣に変な人いないかなって、自分にも気をつけなきゃいけないですよ。親戚付き合いで、ご近所付き合いで、親しい人で何かされて深く傷ついたら絶対を申し出してやるという復讐心、これがすごく危ないって、聖書はこれをやめなさいって、神様に任せなさいって。皆さん、神様に任せるとどうなりますか？いいですよ、すごくいいですよ。私1年前に暗黒でした。せっかく皆さんにお祈りして花束までもらっていただいた2ヶ月旅行が、最初の骨折でめちゃくちゃになって、言葉も通じない、こいつはあの病院に悪いんだけど、まずい食事でね、お医者さんも食事まずくてすいませんって私に今回言ったんですね。医療はいいけど食事もベッドも最悪だったはずだなんて言ってたんですが、確かにこいつは悪いですが最悪でした。けど1年経ってこんな日が来るとは思わなかった、帰ってよかった。1年経ってあのことで出会った看護師さんたち、みんな総出で迎えてくれて、で病室の隣にいたプロの歌手の人と会って、まさか私が来ると思わなかった。そこで新たにできた人間関係、宝物になりました。だから皆さん、最悪だけど時間はかかりますよ。
自分で手を下さない方がいいんです。自分で天を呪わない方がいいんです。人生を吐き捨てない方がいいんです。やがて見てなさい皆さん、やがて神様が働くと、こんな世界が慈しみと本当に愛と許しの、こんな世界があったんだって、自分が自分の浅はかな考えでそこに自分の口を差し挟まなくてよかった、シャシャリでなくてよかった、自分で祭壇下さなくてよかったなってきます。さあ、じゃあ今日 あのアウトラインを出していただくと、主に3つ、ね、気をつけるって何にって、凍った道路も気をつけた方がいいですけど、人に気をつけなさいって、人は罪人で天使じゃないよ、まあ、本当はもうちょっと言えば世界に気をつけなさい、この世界は天国じゃないから罪人が住む世界だから生き馬の目を抜くところと言っても確かにいいです。今日の箇所を見ると、ね、人に気をつけなさい、人を指さしたら三本自分に返ってくるんだから、あなたも人でしょって、いや、あの人たちは罪人で私は罪人じゃありませんって誰も言えないので、私たちの中に同じ種があるんですよ。だから自分自身に気をつけなさいって、自分自身にすごく気をつけなさいって、全部自分の中から崩壊していくんだからって、そしてそういうことしなかったらどうなるんですかって、泣いて我慢してこらえて悔しいって人生終わるんですかって、いや、そうならないですよ。神様じーっと見てます。神様おられます。やがて見てなさい、神様が本当によくしてくださる良い計画が神様の手の中に山ほどある。これが信仰ですよ。ああ、信仰っていうのは神様に委ねることだな、神様に任せることだな、神の座に自分がしゃしゃり出ないことだな、信じる信じて口でどんなに言ったって自分が神様の代わりにだったらこれは信じてると言えないですよ。あなたが神様かみたいになっちゃうので、あ、私の主人は本当に天地を作られたあの神様ですと。なので私は神様に信頼して、今一時納得できなくても私は神様を信じてすごく待ち望んでいますと、未来はすごくいいと信じてますと告白したらいいですよ。さあ、長くなりました。一節から読みましょう。ご一緒に。あんまり見たくないんですが、次を出していただいて、一節二節読みましょう。はい。レアがヤコブに産んだ娘ディナは、その土地の娘たちを訪ねようと出かけていった。2節、すると、その土地の族長である、ヒビ人、ハモルの子、シェケムが、彼女を見て、これを捕らえ、これを寝て、恥ずかしめた。ちょっとありえない。信じられない。おちおち、うかつに引っ越したからって言って、隣の家にごめんくださいって、娘一人でやるわけいかないっていう、恐るべき土地でした。もう行って最初の瞬間に襲われて、それはなんとその土地シェケムを治めている族長の子供、名前も地名と一緒のシェケムという人にディナというヤコブの愛するマナ娘が襲われたんですよ。この後の記録もちょっと信じられない。3節4節読みましょう。はい。彼はヤコブの娘ディナに心を奪われ、この若い娘を愛し彼女に優しく語りかけた。シェケムは父のハモルに言った、この娘を私の妻にしてください。どういう道徳観念の地域なのって、もう自分の感情に走って、もう相手が傷つくも何も関係ない、見た瞬間に襲ってですよ。その後この人に優しくし妻にしたいと、それを父親がお前はなんて人間の道ならぬことをしたんだと教えたり責めたりする風もなくですよ。息子の言うことを聞いて結婚の申し出に行く父親ですから、しかもこの息子はこのシェケムの町の中で非常に尊敬されていた、重んじられていたとも書かれているんです。後で読みますが、じゃあ5節6節7節まで続けて読みましょう。はい。ヤコブはシェケムが自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜を連れて野にいた。それでヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うためにやってきた。ヤコブの息子たちは野から帰ってきてこのことを聞いた。息子たちは心を痛め激しく怒った。 シェケムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥辱となるようなことを行ったからである。このようなことはしてはならないことである。確かにしてはならないことなんです。普通ないんです。ありえないんです。最悪の事件に巻き込まれたんですね。だけど父親は、族長は、その息子が言うことを聞いてヤコブのところに来て、あなたの娘をもう息子のお嫁さんにしてくださいと、どういう考えしたらこういう流れになるのかなって、じゃあ一メロを出していただくと、このとんでもないことをした族長の息子はなかなか尊敬されて重んじられていたんですね。じゃあ19読みましょう、はい、この若者はためらわずにそれを実行した。彼はヤコブの娘を愛していたからである。彼は父の家の誰よりも敬われていた。どういう地域一体こういう犯罪者が力持ってるのって、尊敬されてるのって、危なくて怖くてこの地域住めないって、へえ、創世紀のその昔は教育も文化もまだ初めだからこんなだったんだなとは言えないですよ。どの地域行ってもですよ。私、休暇の時にうち の, 別の子供の、子供、つまり孫の運動会に行って、あそこも大きい運動会で1年生か4年生までだったか入りきらなくてですね。そうして、だけど、どの地域でも最近不審者がいますからとか、校門出たら気をつけてくださいとか、迎えに来てくださいとか、この地域でもあるじゃないですか。もしこんなことが起こる地域ならば、ご近所に挨拶行くなって普通言うと思いますよ。誰かがどっかの親族にお嫁さんに行ったら、お嫁さんの誰かが、あそこにいるあの人だけはちょっとね、普通じゃないところから気をつけた方がいいですよって、あんまりうかつなこと言わない方がいいですよって、耳打ちしたりする場面はいつの時代だってあるんじゃないですか。だから今日のタイトルは、気をつけた方がいいって。気をつけな、ここは天国じゃないって。神様から遠く離れて、罪を犯して自分の心のままに欲しかったら、どんなこと言われようとやったり、あれ人を殺めたりっていうこともないわけじゃないんだから、気をつけた方がいい世界ですよって。だって今はテレビに出てるかどうか分かりませんけど、アメフトアメリカンフットボールというルールも分かりませんが、別のことで任意はして、じゃあ大学だけだったんですかって、私覚えてますよ。牧師になってほどなく京都大学のアメフト部も女性を、アメフトの人みんな力強いから凌辱してですよ、それが明るみに出てですよ、大変な問題になったって今忘れちゃいましたけども、別に大学だからじゃないです。どの大学でも、どの人でも、いつの時代でも、ありえない罪人の汚いことが目の前で起こる、これを聖書隠してもよかったんだけど、こういう世界に住んでるんですよって、気をつけなさいねって。じゃあ皆さん、人にだけ気をつけたらいいんですか。いや、さっき言ったように、あの人もこの人も人間はみんな罪人だから、いろんな面があるんだなって指差して3本は自分に返ってくるんですよ。あ、自分自身も同じ性質を持っている危ない罪人だなって。なので飛ばしますが、13、14節に行きますと、ヤコブの子供たち、さっき言いましたが、ヤコブは奥さんが2人いて、そしておめかけさんも2人いたので、誰から生まれたかいろいろ違うんですよ。で、ディナと同じお母さんを持つ人は、レビとシメオンという人でしたが、特にこの人たち中心に、絶対許さないと自分の妹に、そんなことをして、必ず復讐してやるって、もう暴走したんです。止まらなかったんです。これ聖書が言ってる民族、こういうことをやるって、人間何でもありですね。自分自身にだから、気をつけた方がいいって。じゃあ13節読みましょう、はい、ヤコブの息子たちはシェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので、シェケムとその父ハモルを騙そうとして、だから騙し事ですよ、策略をしたんですよ。じゃあ14節読みましょう、はい、答えた、割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから、と。皆さん、策略はね、悪巧みはどんな悪巧みかというと、彼らは聖書の民族で、聖書に割礼って、男性器の外科手術をしてしばらく痛む、それを一緒にあなた方の男性が全員やるならば、自分たちの妹、 自分たちヤコブの娘を族長の息子のお嫁さんに差し上げましょうって悪巧みですよ。傷が傷んでる時に彼らは男性を皆殺しですよ。殺戮ですよ。これホロコーストみたいな。そして族長もその息子も殺して、残って多分泣きじゃくる子供とか奥さんを捕虜として奪い取って、それから物品羊だの全部財産をかっぱらっていくんですよ。これは彼らがもともとしたことがあるからこうなったという理屈はあるかもしれませんが、どっちが罪深いか、いや聖書を知らない民族の方がより罪深かったとかって果たして言えるかなって、こっちの悪巧みの方がもしかしたら、彼らは案外単純だった。あ、そうか、分かった、それだったらあなたの言うことに従いましょうって割と単純だったんですよ。それをしめしめとしてここまで皆殺しにして、人や家畜や全部奪い去るっていうこと、いや、こんな復讐があるんだなって、気をつけなきゃなって。さあ2丸を出していただくと、彼らがやったことの一部を念のため見ましょうか。34章の28節、はい、彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、はい、29、その人たちの全財産、幼子、妻たち、家にあるすべてのものを捕虜にしたり略奪したりした。これはしかし創世記に限らないんですよ。その後にも旧約聖書にも出てくるんですよ。で、私は今回飛行機に乗るとき空港で買った本、世界中にこれまで起こった事実、どれほど残虐な物語が人間によってこの綺麗な星で繰り広げられたかという、もう白人の別もない、もうアフリカ黒人の別もない、アジア人の別もない、まあ、有名なのは土族、仏族の本当に皆殺しですよ。ナタで、あれは川を剥いだとかね、あるいは旦那が見てる前で奥さんや子供に何をしたかとかね。いや、ドイツのユダヤ人に対する、ヨーロッパに対する残虐なことをよく知られていますけれども、400万人か600万人かよくも絶滅するって言って一つの民族を殺せたもんだなって。しかしそれで終わらないですよ。その後何が起こったかというと、ドイツが負けたら今度はヨーロッパで、ポーランドでも、ポーランドでも随分人は殺されたんですが、その復讐心で勝るとも劣らない今度そこに残ったドイツ人は、その家族は罪人ですかって、ただの奥さんで、ただの娘ですよ、ただの息子ですよ。今度はそこに復讐して家に火をつけて殺して、あるいは拷問して、やられたから悔しいからざまあみろってやり返すって、もうそういうことが、じゃあ白人の教育に満ちたヨーロッパでも、アフリカでも、アジアでも、ポルポト政権の下で、あるいは知らないことも日本でも、あるいは日本ではキリシタンたちが天草で、あるいは原城でどれだけの信じられないことを受けたか。人って恐ろしいもんだなって。なので聖書も気をつけた方がいいよって。どういう世界に住んでるか、そしてあなた自身の中にどれほどの次元爆弾があるか、人はいかに醜く罪深いものであるかをよく正面から深く認識していた方がいいよって。そして聖書はこう言うんです、まあ、旧約と新約一つずつ取り上げると、まずレビ記30を出しましょうか。聖書はなのでこの教えが大事ですよと。じゃあレビ記読みましょう。19章18節、はい、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である。自分で復讐するな、あんなにひどいことされたんだから権利があるでしょうって言わない方がいいって、神様に任せるんだって。そしてあなたのやることはあなたの敵を愛することがあなたの仕事だって、あなたの敵に復讐することがあなたに許されたことではないって。でこの旧約聖書の教えがさらに新約聖書のイエス様のお言葉になると、そこから派生していくと、じゃあ40を出していただきましょう。40、ローマ書12章19からちょっと長いけど21まで、まず19節読みましょう、はい、愛する者たち、自分で復讐してはいけません、神の怒りに委ねなさい、こう書かれているからです、復讐は私のもの、私が報復する、 主はそう言われます。だから復讐する権利は神様にしかないんですね。越権行為をしない方がいいんです。いや私があんだけ泣いたんだから私はきっと思い知らせてやるって、その一線を越えない方がいいんです。神の怒りに委ねなさい、神の怒りに任せなさい。それどころかですよ、7を70倍まで許すというイエス様の十字架の教えじゃないですけれども、20節読みましょう。はい、次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。この聖書の言葉から一般の人も燃える炭火ってよく使う場合がありますが、燃える炭火を積むっていうのは本当こういう意味ですね。本当は殴られたんだから殴り返すのが普通の人なんだけど、聖書の教えがさーっと入ってくるので、かえってその人が困った時に良いことをしてあげる周りの人は、なんでだって、なんでそんなことをあんなひどい人にするんだって言うかもしれないけど、それが神様じーっと見てるよって、この人本当に聖書の教え入ってるって、本当に普通の人じゃないって、生来のこの人じゃないって、必ずあなたに報いるって、やおら神様が立ち上がるよって、その祝福の方が自分でスカッと一時するよりも、苦々しいよりもはるかにいい、はるかに素晴らしい。じゃあ21節も読みましょう。はい、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。なかなか言うは易しでできるものではないですが、しかし聖書の教えは高めですね。善もて悪に打ち勝つ、悪に悪をもって打ち勝つのは普通の人、やられたらやり返す。しかし良いことをもって全ての人に接し、そして世界を変えてしまう、自分の身の回りを変えてしまう、家族を変えてしまう、空気を変えてしまう、そんなことあるんだろうかって、菅三順さんでしたか、東京大学の名誉教授で国際政治学者っていう肩書きな、よくテレビに出て本を読むとクリスチャンだって書いてありますけども、しかしかつてのあのお母さんに対する忸怩たる思いが新聞に載っていました。貧しかったんでしょうね、ひょろっとしてるように見えますが、弱かったのか分かりませんけども、ひよこから飼った誰でもペットは可愛いですよ。まあそれやがて鳥は食べるもんだというかもしれませんが、飼い物は違いますよ。飼ってやがて大きく育ってね、小学校の時学校から帰ってきてみたら羽が全部母親にてむしられてね、そして韓国の鶏肉の料理にそれがなってたと。その時母にどれぐらい怒りを感じたか、どれぐらい実の母を呪ったかってね。しかしいつまでもではなかったんです。発想を変えたんでしょうね。ある時そうだなって、自分はこんなに体も弱いし、鶏の肉で自分を息子を強くしようと精をつけようと母の親心だったんだなって、そこからスーッと怒りとか呪いとか、皆さん呪いに来ちゃいけないですよ。復讐心に来たらせっかくの輝く人生が台無しですよ。だから自分自身に気をつけて、いつまでも支配されないで、もう乗り越えた、何にも感じない、私は聖書に従って聖書の道を、聖書の道しるべで歩むって、まあ、親子関係でも実の母親でもそんなことがあったら確かに穏やかではいれないと思いますが、乗り越えるのは厳しいと思いますが、菅三順さんは乗り越えたんでしょうね。そうしたらその新聞に今度は、なんか最近よく宣伝でも出てくるから人柄だなと思うんですが、若いあの将棋打ちの人が出てきたことによってにわかに将棋界が注目されたからか、加藤一二三ひふみさんって あそこにいるわって、私も空港だったかどうかで声はかけませんでしたが、あの人はカトリックのクリスチャンですね。なんでクリスチャンになったか30代にっていう時書いていました。まあああいう勝負師の世界っていうのもなかなか厳しいもんで、やるかやられるかですからね。なかなか芽が出なかったらそれは背に腹は変えられないでしょうから、でそういう中でゲーテとかドストエフスキーとか、そして、レ・ミゼラブル・アー・ムジョーに到達したっていうようなことが書かれてありました。あの映画も随分ミュージカルでヒットしたようですけども、ジャン・バルジャンっていう主人公がすごくお世話になった司教のもとからあの銀の食器を盗んだ、恩をあだで返した、憲兵隊みたいな警察に追われて捕まった時に、その司教は あんなに止めてあげて良いことをしてあげたのに、恩あだで返すとはとか一言も言わなかった。どころか燃える炭火を積むように、悪には善で返すように、あなたにあげたんだそれはと嘘をつき、憲兵隊の前でそればかりじゃなく食材だってあなたにあげる持っていったらいいじゃないかと言ったのに持っていかなかったのかと一芝居打ち、それで主人公の人生はぐわーっと変わっていって、そんな生き方があるのかって、それを追う憲兵隊はひたすら正義、正義しかないんです。価値観が白か黒しかないんです。だからとにかくとっ捕まえて必ずぶち込んで裁いてやるしかない。彼がだんだん世界は正義だけではない、そうじゃなくて神様の慈愛、神様の優しさ、神様の恩寵、神様の許しによってこの世界は世界になっているんだって、そうじゃなかったら息もできない。正義正義ってそれで誰が生きれるかって、そのテーマに触れた時に加藤一二三さんはキリスト教の洗礼を受けて、多分あの人柄がどっから醸し出てる人柄かどうか分かりませんけども、結構今人気なんじゃないですかね。もう引退したのかどうか分かりませんが、イグナチオ教会に通って、私も一回行ってちょっとそこでお話したことありますけれども、そこに熱心に通ってよくお祈りしたり、何かのテレビに出た時は賛美歌歌ってたなんてまた聞きしましたけれども、皆さん別に将棋を打つ人じゃなくても、東大の名誉教授ではなくても、カトリックでもプロテスタントでもいいんですよ。聖書のテーマは全ての人の親子関係に、あるいは人生、なんで私の人生はこんな人生なんだという、その人生に天から一条の光のように絶対必要なんですよ。本当に大事なのは許しだって、本当の聖書のテーマは神様の慈しみだって、恩寵の世界なんだって。さあそうしたらどうなるんですか。私の人生は手も足も出なくて悔しい、本当に不公平だで終わるんですか。終わらないですよ。一巻の終わりだと思っても終わらない。見てなさい、時間が経ったら神様の恩寵がさんさんと天から太陽の光のように、桜が散るように、私たちに降り注ぐように来るんですよ。なので今日最後の聖書の箇所は五丸、いつもこの箇所を出して申し訳ないんですが、五丸を出していただいて、本当に全てのことを相働きて神様の手の中でこんな人生にしてくださるのは神様だ、自分じゃない。自分が主導で浅はかな知恵でやらなくてよかった、神様がちゃんとよくしてくださった。じゃあローマ8章28読みましょう、はい、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。これが信仰の極意ですよ。本当に知っているならば、なんで自分でシャシャリ出るって、委ねたらって、もう全ての最悪のことも、こんなひどいことも神様が全部最善にしてください。無益なこと無駄なことは何一つ人生にないということをはっきり信じてますと、私は一点のくまなく信じてますと告白し、今週もそのようにして歩んだらいいですよって。なんで私が今日それを言うかというと、とにかくわざわざクロアチアまで行ったんですから皆さん。私はこれをリベンジ旅行と呼んでる自分で。リベンジって誰かに復讐するリベンジじゃないですよ。せっかく楽しみにしてた35年やって、皆さんからいただいた2ヶ月旅行が入院で終わっちゃって。おいで苦しくて痛くて死にそうでですね、リハビリは。そうして体重もぐーっと激減して、おかげで今皆様のお祈りによってブクブク太り始めて、どうやって痩せようかなって考えたりしてるんですが、絶対1年後に歩けるようになるってあの先生言ったんだから、私あの先生に自分の体預けたんだから、言葉も分かんないけど、で本当にそうなったって、必ず会いに行ったらもうこれで終わりだった。あの1年間の骨折入院の初めての体験はこれでスパーッとこれで終わりだと、その旅行に行ったんですね。それで朝先生が30何時間ぶっ続けて働いて、その後1時間以上取ってくれましたね。でそこに別の外科の整形外科のお医者さんが入ってきてですね、で私にここで飛んでみろって言うんですよ。私ってジャンプしてまた骨折して入院したらどうすんのと思ったけど、いいから飛べって言うんです、そのお医者さんが。でそのブルーの先生に、飛んでいいんですかって言ったら、大丈夫だって言うから、初めてジャンプしましたでね、まだ走ったことないので走ってもいいんですかとか、何でもやっていいって。なのであまり大きな声で言うとみんなに妬まれそうですが、泳いでも来たもん向こうで、なんかちょっと焼けてるでしょ、背中皮むけちゃったりして、 私こんな足で泳げるんだかと思ったけど、まあ海は誰でも浮くんですよ、ピカピカ、ね、泳げるも何もないんですが、いや本当に泳げたわって、初めての経験でした。で、あの時の私の骨折はどうだったんですかって、いやどうやってこれ入れたんですか、日本のお医者さんこんな狭い傷口で、あんな長いものどうやって入れたかって、みんなね、神の手だとか神様が手術したんじゃないかって言う人もいますよってお話もしてきたんですよ。そうしたらね、いやなんだかこんな、そのモニターって私分かんないんですが、モニター見ながらさーっと、あなたの骨はバラバラになってたって、それピンセットでやったのかとかもうちょっと聞いてくれよかったと思ったんですが、まあ、そこにさーっとこう入れて、私ガンマネイルを入れてもらったと勘違いしてたら、それはもう古いって、もう一つ新しいものを入れたんだと、どうやって入れたか、そして そのがバラバラになったものをピンセットかなんか分からないモニター見ながらさーっと元の形に戻して、バラバラになったものをね、まるでこう神様の手で元に戻すかのように、壊れた粘土細工か、あるいはあの湯飲み茶碗かを元にずっと戻すように、いや本当にそんなことしてくださったのかなと思ったんでした。そして震災の話になって、先生も自分の子供たちの話になって、まあそんな普通はあまりお医者さんとああいう話しないと思います。人生の話になって、震災の話になって、福島の絵本を差し上げてきました、英語版と一緒に。そしてパピの絵本もちょっと宣伝してきてですね、そして日本風のちょっとプレゼントも持っていって、それから看護師さんたちもみんな出てきてですよ、アキラアキラって私呼ばれてたんですね、アキラ先生と呼べっては言えなかったんですよ まさかアキラが戻ってきたという、ちょっと看護師さんにもお土産日本の持って行って、それから向こうで隣のベッドに出てたプロの歌手を探してですよ、歌ってます向こうで、無声遺産ですから、その声帯が私に見て最初はキョトンとしてましたが、まさか一年後に来たかということでね、そして家内が向こうでお世話になった人たちにも会って、いや私は本当に夢のようでした、まさかこんな日が来るとは思わなかった、いや神様って素晴らしい神様だなって、一年前に何のことなくクロアチアから帰ってきたら、あの人この人と出会うこともなかった、あんな話もこんな話もすることなかった、こんな人間関係もこんなグッとくる深みも知ることはなかった、最悪と思ったあのことが全て最善だった、思いもかけない神様の全部意味のあることだったと今回確認して、あ、これでもう終わった、私の骨折物語はこれで全部清算したと思った。ところが私は欲張りですからね、去年失ったものはまだ全部取り戻してはいないんです。本当はあのあと1ヶ月イギリスにいる予定だった、それはいつか行きたいと思ってるんですが、その前に九州のキリシタンの島々を見てきたんですよ。そしてその後クロアチアに行って骨折した、もうこうなったら全部正直に告白しますが、で戻ったら今度は北の島に行く予定だったんですよ、利尻島とかあるいは礼文島とか、そこだけは今告白しました、お土産買ってこなかったのですいませんねそこに行ってきたらちょうど映画やってたんですよ、私あんまり映画見ないんだけど、北の桜森っていう映画で、ここで撮影した場所もあったから、せっかくだから全部見てきました。でその映画を見てね、吉永小百合さんが主演だった、その物語はかつてから関心があったので、その南カラフト半分の北がロシアで、カラフトの南が日本領だった、そこにソ連が入ってきてですね、大変な惨劇が起こって、船が山荘だったか沈没もしてですね、そういうものを組み合わせた映画でしたけれども、まあ、しかし最後がね、北に植えた桜、ソ連兵は全部あと切っちゃったんですよ、日本の名残をあれするために。しかしその映画は桜森というタイトルでしたけれども、桜がバーッと散っていくんです。でご主人がシベリアに抑留されて、そしてまあそれは共産主義だったので密告社会だったから、そこにいた日本人が身に覚えのないことあることないこと言われて、そこで吉永小百合役 のご主人のがそこで仲間の密告によって殺された、その人はずっと罪意識抱えてきた、生きてきた、また吉永小百合扮する主人公も長男と次男、政治という長男は浮き袋を取ろうと思ってそこで魚雷にそして沈んで亡くなっていく、それ全部自分の母親の私が殺したんだと、私が長男を殺したんだと思い続けた、そして次男は優秀なお兄さんが死んで、なんで優秀でない自分が生き残ったんだとずっと自分を思って、みんな何か心に思って、しかし最後は舞台劇と組み合わせたような変わった映画でしたが、最後はシベリアで亡くなったはずのご主人と、また海で沈んでいったはずの長男と、そこでみんな現れて桜がバーッと散っていってですね、誰彼のせいもなく、誰が誰を恨むでもなく、一生許されも何もかにもなく、 そう、本当に麗しい綺麗な最後の画面だった。私あの時、あ、ここに十字架があったらぴったりだなって、人生は神様の物語だって。それは子供がそんな戦争の時代に生まれて目の前で沈んでいったら、夫が仲間の密告によって殺されていったら、もうずっとその憎しみ苦々しい思いでずっと叩いて生きて普通なんだけれども、最後は希望でした。桜が希望の象徴のようでした。しかし私は、ああ、十字架だなって、十字架が全てを洗い流し、そして誰のせいで彼がこうなったも何もなく、誰が誰を憎むも何も一切消え去って、そして本当に神様の手の中にあって、これが神様の物語だなって。さあ、長くなりました。最後は見たくもないでしょうけど、私の写真を 5,6 枚紹介しますね。じゃあ出してください。この病院でした。私ずっと寝たきりだったから病院知らないんですよ。寝たきりだったんです。あ、こんな病院だったって。こっからそのままストレッチャーで救急車に運ばれて、危ない運転の救急車でなんとか空港まで行って、そのまま乗せられたので、あ、ここに入院してたんだ。私は窓からの風景しか1ヶ月見たことなかったんです。そして入りました。朝です。次お願いします。この間の病室で私は微熱8度9度それからずっと内出血、ずっと点滴して取れなかったという感染症にならなかったなって、お医者さんも不衛生で食事もまずくてベッドもひどくてすいませんなんて言ってましたが、医療は最高なんだけどって、本当医療は最高でした。次お願いします。そしてあそこで、まあ、理学療法士の研修生だった人がちょうど歩いてきたんですよ。私のことも覚えてて写真撮りました。次お願いします。そしたらドヤドヤドヤと看護師たちが現れてきて、アキラアキラとかってあんまり呼び捨てするなって言いたかったんですけど、まあお土産渡して気持ちをなだめてそして次お願いします。そしてお医者さんが30何時間ぶっ続けて働いて手術した後、わざわざ時間を、まあ、事前にメールでお願いしてたので取ってくれて、あの子とこの子と体大きい先生なんですよ。次お願いします。まあ、年齢聞いてびっくりしました。私より年上かと思ってたらまだ49、50歳の先生だったんですね。次お願いします。そして家内もお世話になった現地の方々とお会いして、次お願いします。そしていよいよここに立ったんです。ここで骨折したんです。皆さん、家内は危ないから行くなとかってね、そして気をつける気をつけるって言ったんですが、私は絶対に二度骨折しまいと、ここに立ってピースをしたら乗り越えたんだと思ったんですね。こっからツルツルの階段を降りるとき、家内が後ろにいて振り向きながら歩いてツルッと転んだんですね。何も家内のせいじゃないんですが、家内とは明日話せばよかったんでした。次お願いします。はい、ちょうどこの段か、その一つの下段か、はっきり覚えてないんです。皆さん、片足出ししてるのよく見てください。そして、よく見るとピースをして、これで私は乗り越えたって宣言したんです、ここに来て。他の人はきょとんとして見てたでしょ。このアジア人何してんだ、こんなとこで。かかしみたいにって。それには深い意味があったんですね。次お願いします。そうして私の肩組んでるこの右の人がですよ、もう素晴らしい声なんです。まあ、それよりも皆さん、巨人のように映ると思います。みんな背高いんですよ。ガリバリホーキみたいでしたけど、すんがらしい美声なんです。この隣の人が大変な骨折をして、私の隣で人生のあのことこのこといろんなことを話して、そしてお土産持ってたら、なんとうちの教会のホームページずっと見てた、その後そして英語になってるものをずっと読んでるって言うんですよ。で、先生にもまたこの人にも英語で翻訳された本もプレゼントとして置いてきたんでした。次お願いします。これで終わりですね。それでは、じゃあ今日 のアウトラインをもう一回出していただきましょう。もう一度確認します。今日は気をつけましょうと、昔だからじゃなく今も人間が住むところ人に気をつけましょう、人が住む世界に気をつけましょう。だけどそれは同時に自分も人ですから、自分自身に気をつけましょう、自分自身の内側に気をつけましょう。そして聖書の教えを大事にして、最後は神様にお任せしましょう。自分で手出ししないようにしましょう。すべてを良くしてくださる神様です。アーメン。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の聖書の箇所は目を背けた方がいい箇所かもしれませんが、事実起こったことなのでそのまま読みました。私たちも、人間はこんなことできるだろうか、こんなことまでするだろうか、目を覆うような場面に出会いますが、絶望しなくていいです。それは神から離れた罪人の世界だからです。同時に自分自身も同じ罪の根っこがあること、
自分自身に気をつけないといけないこと、一線を越えてはならないこと、もう一度覚えて、信仰とは神様に万端お委ねすること、すっかりお任せして、そして未来を信じて安心して歩むこと。これまでもそうでしたが、これからも神様は良いことだけ私たちにしてくださいます。それを信じます。ならば信じるように歩むことです。神様は全てのことを益にしてくださる素晴らしい神様です。どうでしょうか。私たちの内にあるもの、神様どうぞ暴走しないように、キリストの十字架によって私の罪の根を焼き尽くし、そしてただ神様を信頼し、信仰によって純粋に一歩ずつ前進できるようにとお祈りしようではありませんか。少しピアノを大きくしていただきます。ご一緒に、今日示されたこと、心にある願い事、神様へのあふれるばかりの感謝、気になっているあの人この人、あるいは病気のことなどお祈りしたいと思います。声に出せる方は声に出して、心の中でがいい方は黙祷で、しばらくご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。天の父なる神様、感謝します。お祈りをお捧げします。私たちは歩んでいるといろんなことがありすぎて、自分自身が分からなくなることもありますけれども、あなたは本当に素晴らしい方で、私たちに良いことだけをしてくださるので感謝します。どうぞ自分に気をつけて、この世界の歩むべき道に気をつけて、そして神様に期待して歩めるようにお願いします。具合の悪い方々、岩尾姉妹、綾子姉妹、その他弱りがちな方を慈しんでください。天のお父様、またこの教会の今週1週間の歩み、一人一人の歩みを大いに力づけ祝福してください。天のお父様、子どもたちの賛美もありがとうございます。私たちの家族を祝し、慈しんでお助けください。それぞれの手の技を神様が用いてくださるように、エリムの建設も祝福してくださるようによろしくお願いします。それではお祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは天の御国にまだ住んでいるのではなくて、罪人が住むこの世界に罪人たる自分自身がただ十字架によって罪の許しを与えられ、罪の許しの世界を知った者として歩んでいますので、よく気をつけて、自分自身と周りに気をつけて、そして神様が指さしている不思議な世界を生きることができるように、どうぞ慈愛や、また許しや、またあなたの敵を愛するような、そんな不思議な聖書が示す世界を旅することができるように、私たち一人一人を慈しんでください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、私の心を照らし、私を清め、あなたのしもべとして高根へと導いてください。人と自分自身に、この世界と歩むべき道に気をつけながら、あなたの教えを大切にして歩めるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。